それでは2限目に入っていきたいと思います。2限目は伝統文化その2、はい、能と狂言、歌舞伎、文楽、このあたりでございます。能と狂言は一つで能楽と言います。ですから能楽、歌舞伎、文楽のこの3つを2限目は取り上げてまいります。一つずつはどういうものでどういう違いがあるのかな、なんていうふうに比較して、覚えていただけるとよろしいかと思います。87ページにはその表がなで3つが並べてございますので、それも十分活用していきたいと思います。ではまずは一つずつもうご存知かと思いますけどもという前置きですが、86ページの能楽、能と狂言を合わせて能楽というと、これ先ほど申し上げました。いろいろ書かれておりますけれども、ちょっとまとめて申し上げます。一番最初にですね、この右側に書いていただきたいんですが、600年以上生き続けています。600年以上生き続けている世界最古の舞台芸術というものなんです。世界で一番古いんです、能楽が。600年以上、世界最古の舞台芸術。ロシアのバレエもそれは古いです。中国の狂劇もそれは古いんですけども、600年以上ずーっと続いてるってものは世界にないそうです。ですね。はい。で、ちょっとだけ下に行きましょうか。能は室町ミュージカルとも称される。ですから、室町時代ってのがキーワードですよ。室町時代に作られた室町ミュージカル。ミュージカルってぐらいですから、歌って踊って演技してと、お能があれ歌ってると思えないし演技してると思えないんだけどなって、そのあたりです。はい。2行目に書いてあるんですが、ちょっとそこまでお読み上げしましょう。文学、演劇、舞踊、まあ舞踏でもいいです。音楽、美術のすべてが要素となって融合し、一つの美しい詩を舞台にまで昇華させているが、そのルーツは猿楽能にある。何ですか猿楽って、猿ですか、山楽なんです。これもまた猿って意味じゃなくて、山楽という言葉から猿楽と呼び名が変わっただけで、で4行目いきますよ。その山楽って何ですか。唐の都長安、まあ、唐という国が昔ありました。618年から907年、これが唐という国が大陸で栄えました。立派な国です。618年から907年。そこで、都会生活者が楽しむために生まれた芸能。まあ、庶民の娯楽なんです。へぇーと。庶民の娯楽、どんなものですか？すぐ真下にあります。滑稽なモノマネや曲芸、軽技、手品。こういったものを全部、山楽って言ったんだ。じゃあ今とあんま変わらないじゃん。人集めてそういう風にして、よくいろんなところでやってんけど、大道芸、ああいう感じです。で、それがどうした？当時、猿楽と変わった山楽は当時、神社や寺院の祭礼でほとんど演じられ、なんで祭礼で、見物料がたくさん入ったから人がたくさん集まる、こういうお祭りの時に、さあいらっしゃい、いらっしゃい、なんて曲芸見したり、あるいはこう手品したり、モノマネしたりするわけですよね。そういうふうにしてたんだ。機会と場所を求めて役者たちも自社に使えるようになっていった。まあ、ですからそのプロダクションじゃない代わりに、そのお寺さんとかに、じゃあちょっとここに染めさせてもらいます。お祭りのためにやらせていただきますというふうになっていった。そこまではわかります。そして、猿楽のザ。まあ今で言うと劇団とかの名前になんとかザってありますですよね。まあ吉本みたいな組織でしょうか。いいでしょう。自社に使えるようになると、山岳の役者たちは宗教的な儀式を演じるようになりました。そこで、滑稽な芸能だった山岳の中に変化が起きるんです。それまでは庶民の娯楽だったんですが、このあたりから、鎌倉時代以降、武家が支配する社会の中で、戦争、戦いが避けられない武士にとっては人の生死が身近に感じられ、武士ってのは要するに軍隊ですから、人を殺めることが仕事ですから、その当時ってのはいろいろあったんでしょうね。あんな若い子を手にかけてしまったとかですね、いろいろこう出てくるわけですよ。そうすると滑稽な笑いを扱う芸能よりも、 たたりや音量などを扱うより宗教的な芸能に惹かれるようになっていった。もう死とか殺人というと何なんですけども、そういうことがもう日常茶飯事にあるわけです。それがお仕事ですから。そうすると死んだ方のたたりとか音量なんてものはいつまでも気になっちゃう。それをなんとか沈めないともう生きていけないって、そういう感覚なんですよね。ですから武士が好んだこの部分が能になって、で元々あった滑稽な部分が狂言になりました。はい、この能と狂言を丸で大きく囲っていただいて、それを2つ合わせて能楽というんだ。そういうことだったんだ。じゃあ武士の世の中、侍の世の中になってからこのお能ってものができてきたんだ。でそれでどうしたのと、それがルーツは同じなんですが、室町時代に入って観阿弥世阿弥不死が足利義満に認められて以来、能は代々将軍家に守られる日本で初めての舞台芸能へと地位を高めていった。まあ、後にまた出てきますけれども、足利義満17歳の時に、その観阿弥世阿弥、お父さんと息子さんです。世阿弥、12歳の世阿弥を見て、うわー、姿形もお顔も全部綺麗だなー。なんとかこの親子助けてあげたい。パトロンになりたいってこう、心惹かれたって言うんですね。単純にそういうことだって言われてます。義満17歳の時、それからわしがなんとかって、わしがって17歳なんですけど、力持ってました、お金も持ってましたんで、なんとかじゃあってことで守ってくれた、ですから足利義満がいなかったらお能という世界最古の舞台芸術は今残ってない、こういうことになるわけなんですが、だから室町時代なんだとですね。今度は歌舞伎行きましょう。歌舞伎というのは実は当て字であると。江戸時代の初期には歌舞伎とひらがなで書いてました。これはさすがに先に音があって、後から字を当てていくという、先ほど、まあ、第1回目でお話したように、日本語っていうのはそうやってできていくわけでございますから、何でもそうです。この語は古くから、歌舞伎の意味。歌舞伎って言うけど、もともとは歌舞伎って意味なんだ。歌舞伎ってどういう意味？歌舞伎って、歌舞伎物って言えばと書いてあるんです。昔は、異様な風体をし、人の目に立つ突飛な行為をする人を歌舞伎元って言ってた。今も時々いらっしゃいますですよね。いらっしゃいます。いろんな方います。私にとってはですね、すごいなと思うのは、こういうと星をいっぱいこう、つけてる方って言うんですか？星。すごい星だらけでですね、耳とかにも星とかなんか金属物が入ってたりとか、こう、下べらのところにも金属物があったりとかですね、なんか見てて痛そうだなーって感じが、ずいぶんかぶいてらっしゃるなーって感じなんですよね。なんか見て痛そうなんですけども、なんていうかパンクって言うんですか、なんて言うんですか、まあ、ああいう方々だと思うんですよ。で、歌舞伎座のホームページにこうやって載ってました。歌舞伎とは、流行の先端を行くことって、なんかうまくまとめちゃってんなって感じあるんですよ。そういうことじゃないんじゃないのかなって。当時はですからちょっと困った人たちってことだったの。歌舞伎ものっていい意味じゃなかった。1603年に京都の四条河原で出雲の奥にの率いる若い女優を中心とした一団が興行した踊りがまさに歌舞伎そのものだった。すごかったらしいですよ。舶来物の衣装、1603年ですから外国製の衣装を着ちゃってですよ、この出雲の奥に。でもう首からロザリオ、西洋の数珠ですよ、うわーっと下げちゃって、断層してですよ、女性なんですよ、断層して、外国の製のようなものをしちゃって、もう首からロザリオして、もうこんな踊っちゃって、大変数千人がそれ出かけたって言うんです、書いてあるんです。民衆はこの踊りに熱狂し、数千人の観衆が積みかけたとされるという、大変なもんですよ。もう世界がもう初めてマイケル・ジャクソンみたいなのって、うわーマイケル、マイケル・ジャクソンとか、私ハワイで話はちょっとそれますが、本土ではありませんですかね、マイケル・ジャクソン、人種的なことは本土で絶対やらない、ハワイで行った時私行きましたですけど、出てこないですもん。4時半開演って言って7時まで出てこないんですよ。何してるかって、みんなもうギャーって音がするから、わ出てくるかなと思うと、全然もう待たされて7時くらいになってやっと出てくるんですよ。すごい話ですよね。 大変な熱狂が、もう朝10時ぐらいからそのアロハ球場ってところ、もう朝から来てる人なんかいましたから、7時まで何してたんだって話なんですけど、まあそういうものか、大変なものだと思います、この出雲の奥には。それでですね、ダメだとなったんです。そういうことされちゃ困るよ。数千人も来ちゃったらみんなこれ、四条河原のその橋だって落ちちゃうし、これどうしてくれるんだと、そういうことだったと言われてます。で、なんでそれがそうなったのかと言いますとですね、なんでそれが歌舞伎にぐーっと上がっていくかと言いますと、次の段だけ言いますよ。この新鮮な芸能は、まさに新鮮です。初めて見たようなこういう踊りみたいな。この頃珍しい外来の楽器である三味線。三味線ってこの時来たんです。ルーツは琉球から来たんですよね。堺に伝えられたって言うんです。琉球ってのは三線って言います。蛇の皮、錦蛇ですか？歯が貼られてる三線ですよ。沖縄の。あいやいやいやって、たたたってやりますよね。それがなんかありますね。弾くやつ。あれがルーツで三味線が来たんですけども、この三味線は日本の庶民が初めて手にした楽器。それまで楽器ってなかったんです。いや、琴とかあったんです。それは高貴な方が、特別な方がやってらっしゃる。雅楽とかもありません。ありますよ。ああいうのもあります。あれ、高貴な方、天皇さんだけやってるわけです。で、庶民が手にした最初の楽器が、これが三味線。ですから、みんなそれ弾きたがるでしょうね。なあ、そうだろうなってわかりますよ。で、遊女によって、女歌舞伎っていうのが始まったと。遊女ですから、多少ちょっと風俗的に。それから、成人前の前髪をつけた、今度、美少年。この子たちが今度女性じゃなくて男の子たちがやって若衆歌舞伎。まあ、ジャニーズジュニアとかですね、平成ジャンプって感じですかね。学校行かないで何やってんだっていう、この、若衆歌舞伎と変わりつつも依然として人気を博した。しかし、風紀上の弊害から幕府の命令で禁止になったんです。ダメだと。風紀上良くない。いろんな意味で。翌年、青年のみによる上演、いわゆる、野郎歌舞伎。まあ、V6、嵐、TOKIO とかですね。くらいもう年取ればいいんだよと。年取ったらいいんだよ。女性はダメだよってことで許可された。その条件として今までのような歌舞、レビューを捨てて、風俗上の問題のない、レビューだと、なんつうか、肌出したりとか、いろいろあるんでしょう。そこまでは時代遡ってないんで、想像ですけども、風俗上の問題のない、モノマネ狂言尽くし。つまり、写実的劇的な演目を演じること。つまり、踊りじゃなくて、ドラマにしろよ。ドラマ仕立てのものにしろよ。ダンスはダメ。ということなんでしょう。これにより歌舞伎が本格的演劇への道を志向することとなり、女型の芸も発生した。つまり、女性はダメですよ。女性は上がっちゃいけない。だから男性だけ。だから男性が女性の役もやってくださいね。セリフもあって、ちゃんと、演じるわけですから、女性そのものになりきる形でやってくださいね。で、今の形になったと。江戸時代の元禄年間に経済力をつけた町人社会を背景に、歌舞伎は飛躍的な発展を遂げたと。現在の基礎が築かれましたということでございます。なんとなくわかる。じゃあ、江戸時代ね。要するに江戸時代いろいろ禁止、禁止、禁止の後に、やっと江戸時代に男性だけで今のようになりました。で、次に文楽行くんですが、ちょっとその前にこう言っておきます。江戸時代の中頃、文楽、つまり人形浄瑠璃の方が、歌舞伎よりも人気があったんですって。人形浄瑠璃の方が歌舞伎よりも人気があって、わーっとみんなそっちを見に行って、歌舞伎が、いや、これはちょっと参ったな、人形浄瑠璃で今何やってんだ、あ、こういう演目やってるんだ、じゃあうちも同じものを真似してやろうと。こういうことだと言います。ですから、人形浄瑠璃、文楽と歌舞伎の演目っていうのは非常に重なっている。いわば同じものを人形劇としてやるか。人形劇というにはそのもっと大掛かりなんですが、文楽で行うか、あるいは生身の人間が行うかという違いが、その二つのこの芸術の違いというふうに考えてください。じゃあ文楽です。右のページ。人形浄瑠璃とも言いますが、江戸時代に生まれましたこの日本独特の人形劇はですね、人形劇って普通は世界的な常識では子供が見るものなんです。 ところが人間ではありますが、この日本の人形ではありますが、日本の人形劇は文楽の名で知られておりまして、なんで文楽って言うんだと、
はい、
文楽ってのは人の名前です。上村文楽圏って人の名前です。なんで文楽って言うの、はい、まずそこからです。この人が3行目、大阪で人形芝居の興行を始め、二代目のその上村文楽圏が明治5年に劇場に自分の名前をつけて文楽座としたことに始まります。じゃあ明治の話、じゃあ江戸時代は浄瑠璃ってことでいいんでしょ。そうです。江戸時代は浄瑠璃って言ってた。でもなんで今文楽って名前になってんの。いやだから明治になって文楽座っていう名前をつけた劇場を作って、大正初年この系統の芝居が文楽座のみになった。あ、つまりなるほど、明治になって江戸時代と違って流行らなくなっちゃって文楽座しか残んなくなっちゃったから今文楽文楽って言うようになったんだ。じゃあ江戸時代ってある時歌舞伎よりも歌舞伎をしのぐほどの人気があった浄瑠璃が明治になって、しかも大正になると文楽座しか残らないから今は文楽文楽って呼んでるんだですね。人形浄瑠璃イコール文楽、江戸時代は人気があった人形浄瑠璃、今はまあ少しその時とは違ってきて文楽という名前になりましたと。大阪です。文楽の地元は大阪です。ですから文楽今でもやられる方は全部標準語は大阪弁です。楽屋でも何でもあの大阪弁以外喋ると怒られちゃうらしいです。ダメ、大阪弁でないとダメやということでですね、そういうことみたいですね、
はい。
じゃあその文楽、昔は浄瑠璃と言いましたけど人形浄瑠璃、次の段落です。江戸時代には首から下げた箱の上で人形を動かして見せるくぐす回しという人形劇が行われた。さあやるよみんな集まってって箱をこう捧げてですね、子供が集まってきてですね、さあこの中で人形がここから回るよとかってそういうことだったんでしょう。江戸時代の直前に定着した三味線、これ伴奏に持ってって語り手が語る浄瑠璃語りが発達した。でんでんでんでんでんとこう伴奏持ってって、どうしてこうしてどうしてってその人になりきって、つまり今で言うとラップでございますね。あ、ラップなんだって。ラップはこう弾きませんですけども、こう回しながらこういうのして、なんとかでなんとかでってこうやってるわけですよね。あ、同じかよって。そうなんですよ。それ三味線弾いてやってたんだ。でその語り手を太夫という浄瑠璃語りが発達した。数ある語り手の中で、まあ、ラッパーの中でといえば今になる。その中で声の質がの幅が豊かで力強く、語り口も明快で新鮮な竹本義太夫という、そういう方が人気を集めた。でその方の語り口が義太夫節ってなったんだ。すごい、自分の名前がなるんで相当な方だったんでしょうね。浄瑠璃の音楽と一緒に人形を一緒にした人形劇を作るのは当時新しい試み。このラッププーのように喋ってるのに合わせて人形が前で、大丈夫かな、これ受けるかなって初めてやったらすごく受けたらしいんです。その義太夫のその声回しがすごかったらしいんですよね。全部なりきってるわけですから。女の人その時なんとかなんとかで、ね、ベンベンベンベン、ところがなんとかなんとかで自分でこうやるわけですよ。それすげえな、おい、なんか感動的だなって。それを見ると人形を見てるんだけども泣けてくる。ああ、もう、うん、感動的だ。そういうことだったらしいんですよ。大成功を収めた。元禄時代、近松門左衛門の書く傑作脚本によってその名声は高まっていく。人形と舞台技巧を進歩された浄瑠璃は前世紀を迎え、近松の人形劇用の戯曲は歌舞伎でも演じられていき、日本の舞台芸術を代表する演目として現代に至っている。そういうものなんですね。曽根崎心中とかですね、曽根崎ですからやっぱり大阪の、一緒に心中してしまうという悲しい物語をこの、義太夫なんかが語るとですね、もう素晴らしいものになったということらしいんですね。じゃあと、大体分かったよと。じゃあ大体分かった。じゃあ、この3つ、比べてみましょう。舞台演劇それぞれの比較でございます。まず能、はい。すぐ横に14世紀と書いてください。14世紀。歌舞伎の、歌舞伎、そして文楽は17世紀、17世紀。3つとも、世界遺産 レベルの今の世界遺産、無形遺産なんで世界遺産とは違う。世界遺産というのはあの目に見えるもの、形のあるもの、無形遺産っていう世界遺産で形がないものってのが、認定されてるんですが、それに3つとも入っております。だから世界でずっと残さなきゃいけない、絶やしちゃいけないものというふうに3つともなっております。じゃあ脳の一番上からいきましょう。これ全部読み上げしますと時間かかっちゃいますので、ラインマーカーしてください。脳です。南北朝時代から室町時代14世紀ですね、足利将軍が保護し、戦国時代を経て江戸幕府では、江戸幕府では専属の演劇、江戸幕府ではこれはもう250曲これ以上増やさないって演目決めちゃって、武士の間しかやっちゃいけないっていうふうに決めちゃいました。武士しかこれ見ちゃいけないって決めちゃいました。ですから庶民は能から隔離されちゃった。町の中で上演しちゃいけませんって決めちゃったらしいんです。じゃあ歌舞伎の文楽いきますよ。江戸時代、はい、両方とも江戸時代、これラインマーカーです。で、歌舞伎は元禄の年間に飛躍的に発達しました。これは先ほどの近松門左衛門がいたから。当時世界最高水準の式、修学率と識字率を誇った庶民の間で、庶民の間、これがラインマークです。庶民の間で人気となった。今度は文楽です。江戸時代はラインマーカーしてあります。大阪道頓堀に竹本座。大阪道頓堀に竹本座ですから、大阪がやっぱりここがメインでございます。元禄年間、近松門左衛門と竹本義太夫の活躍、そうです、元禄年間、近松門左衛門と竹本義太夫の活躍。竹本義太夫はですね、1651年から1714年、江戸の初期です。1714年、ここが前世。ですから、義太夫が亡くなってからは、今度は、そうなんでしょうね。浄瑠璃から歌舞伎に移ったんだろうなって考えていただけるわけです。大阪の町人層が中心。大阪の町人層が中心。はい。じゃあ今度は能の特徴行きましょう。能の特徴です。舞台に登場する人物は、立ち方、囃子方、地唄に分かれます。して、これライマークです。してというのは主役です。してというのは主役。このしてが能面をつけます。能に特有のお面をつけるわけです。で、してとか脇とか愛とか、脇役とか、そしてその脇役のまた脇役、そこに隣にいらっしゃる愛。役割の区別があり、専門の役者が務め、それぞれに流儀があります。舞台はすべてヒノキでできているので、ヒノキ舞台ってのはここから来てますね。舞台はすべてヒノキでできております。千駄ヶ谷に国立能楽堂ってあります。千駄ヶ谷、代々木の近くです。だいたい、5000円ぐらい出せば大丈夫だと。5000円、2000円からぐらいでも見れますよ。2時間半ぐらいだそうです。いつ始まっていつ終わるか分かんないらしいんですよ。入ってくるときに拍手もしないし、出てくるときに、もう始まってんの、って感じで。ですから、静かに見てるらしいんです。で、あんまり静かなもんですから、ちょっと寝不足の場合はちょっとまずい状態。それもまずいなってんで、ガムを噛んでる人もいるんですが、ガムを噛む音が、ちょっとうるさいわねっていうぐらい静かに見てるんですって。で、静かに進んでいくという、そういうものらしいんですけど。なんでそんなに静かなんだろう。主役というか、これほとんどですね、霊なんです。霊って。ですから、亡くなった方と、亡くなった方が今出てきて、で、昔こうだった、だったっていうことを言って、それで戻っていくって話らしいんですよ。ですから、亡くなった方ですから、ジタバタできないわけです。もう命なくなった方です。だから静かに出てきて、そうだったんだ、悲しいなって、また静かに。本来足がないはずですからね。だから歩き方もこう静かに行くじゃないですか。あ、そういうもんなの。そういうことで武士が霊を慰めて、はぁ、よかった。これで俺も救われって、こういうお話みたいなんですよ。ですからストーリー分かってないと、何が何だか分からないらしいんです。ですから皆さんそのじーっとこの説明書き見ながら、あ、そういうこと?あ、そういうことってこうずっとこうやって見てる間にって、そういうものらしいんですね。 だから分かってくれたらまたすごい面白いらしいんです。続いてこの歌舞伎でございます。子役以外は男性のみが演じます。
そうです。
演出は型が基本です。同じ演出の同じ役でも型が違えば、カツラ、衣装、装置、台本、セリフの言い回し、動作が違いますと。同じ物語でも髪型、和語とっています。江戸、荒語とっています。髪型ってですね、関西です。昔京都がメインですから、京都に行くことを上京って言いました。上は京都で下が江戸です。今は東京に行くことを上京って言いますけど、ですから髪型、京都から送られてくる品を下り物、いいものです。良くないものはくだらねえものってのあるわけですね。あ、そういうこと、そういうことです。役者の芸風や家の伝統で変わる、これどういうことですかっていうと、型っていうのがないってことですよ。あ、型が基本ってことですよ。台本とか演出がいないんです。誰かお稽古して監督がいないんです。よーい始めってやってですよ、こう型やって、あ違うよ、こうじゃなくてこうやってでしょって、ほらもう一回やり直し入って、こういうのないんです。え、じゃあどうするんですかって。一人一人でも昔からこういう時はこうやって踊るんですよっていうのは大体決まってるらしいんです。それがこの人の家の型、この人の家の型ってこういう風に違うんですって。ですから今度新しくこれこれっていう演目やりますよ、今度新しくあそこの沢村宗十さんのところのおいっ子さんのなんとかさんがやるんですよ、でこっちは中村勘三郎さんとの次男さんがやるんですよと、古い人を待ってるんです。お、そうか、俺のところに聞きに来ねえかな、教えてやるけどな、俺の方でやるんだろうってずっと待ってるらしいんです。なんだこれでいいじゃねえかと、他のところに行きましたとかですね。つまり前の人が持ってる型をそのままその人に教えるってことらしいんです。ですからそこに行って教えてもらうとその通りにやる。ですから同じ演目で同じその曲でもですよ、人のやり方と全然違うんだそうです。クラシックでもそうじゃないですか、ベートーベンの第5番をワルターがこう演奏すると、フルト・ベングラーの指揮によるととかですね、なんとか全然違う、ああいう感じでイメージしていただけると。ですから2は誰々さんの演技ってその役者さんを追っかけて見ていくとか、逆にこの同じ演目で前の人とどう違うなんて見ていくと、もうハマっちゃうらしいんですね。これは違うな。ですから和事と荒事、江戸っ子の江戸歌舞伎ですと2枚目っていうのはもうなんていうんですか、シャキッとして似たりともしない、粋だねーって感じ。ところが髪型の江戸髪型の2枚目っていうのはベラベラベラ結構喋って、おもろい人やな、優しい人やなっていう感じで演じるんですって。へえ、同じ演目でもこれを和事と荒事っていうらしいんです。歌舞伎座が今年は建て替えになりますので、ちょっとこれご注目ですね。歌舞伎座は建て替えられてってことで、新橋の演舞場がその代わりにここ数年はそこで演じられるということらしいですね。歌舞伎は一番高いところで2万円、1階でも1万5千円、2階でそうですよ、1万円から1万2千円。一番一幕だけっていうのがありまして、歌舞伎って3幕とか4幕、演目が3つか4つです。それでだいたい4時間くらいあるんです。昼は11時から昼の3時まで、夜はだいたい5時前に入って9時まで。え、そんな長くやってんのって、4時間じゃない。そうです。それを3つか4つの演目で中にご飯食べたりしながら、もうほとんど1日がかりなんですね。その一つの演目だけ、歌舞伎座でしたら今まで中入らない、外からずっと4階まで上がってってください。この2幕目でしたら2幕目だけ40分ですけど800円、3幕目は30分で踊りなんでこれ600円、一幕やって降りてきてくださいねっていう一幕見席ってのがあってですね、高いとかこう見れる、多分今度そういう形でやるんじゃないかと、続けられるんじゃないかと思いますが、そういうふうにして、私見に行ったことございます。全然見えませんけど、非常に明るい感じですね。見えますですね。何やったかよくわかんない、明るい感じで見えます、遠いですか、というのがありまして、なかなか歌舞伎ってのはそうやって見るもので。今度文楽です。文楽は右側行きますよ。三行といって、人形太夫さん三味線が言ったりと、これはまあ結構です。それよりも大事なのはここ、人形は三人で操ります。人形は三人がかりなんです。一人は首と右手、 一番ベテランが首と右手、二人目が左手だけ、三人目が足だけ。これが体を寄り添って三人で一つの1メーター50ぐらいの人形を三人で操るんです。すごいことです。ですから右手と左手を操ってる人は違いますから、右手と左手をこういうふうにピタッと合わせるってこと自体が相当修行つかないとできない。足だけで15年かかるらしいです。その次に左手に行ってやっぱり15年、やっとその首とか右手が30年ぐらい経ってからやれるようになるということなんで、なかなか後継者がいないって言われてもそれはそうでしょうねと、なかなか持たないと、そういうものだそうです。国立小劇場東京ではだいたい2000円から5、6000円、そんなに大きな3階4階建てじゃ人形見れませんから、割と小ぶりなところでご覧になるんだと思います。大阪の文楽、国立文楽劇場っていうのはやっぱりここが本場ですから、まあほとんど毎週なんかがやってるんじゃないかと、毎週行けば週に1回ぐらい見れるんじゃないかと言われております。難波日本橋の駅の近くだそうです。これが3つでございます。そして楽器、はい、あと楽器ちょっとだけ申し上げましょう。それぞれの音楽の違いです。能、これはほとんど拍手もなしに入ってきて、とにかく音は出さない。なぜなら音楽の楽器として入ってますのは笛と小包と大包、ポンって言うとドン、ポンポンポンポンポンポンポンポン、こういう感じですよね。あまりこう三味線ってないんですよ。ですから、あとボーカルがちょっと入ってと、こういうことでございます。で、狂言は自分で語りますですからね。狂言というのは声が出して結構面白いものですよね。当時としてのこれは猿楽のこっちが声よくなきゃいけません。水は通れのトレビーンとかってやってらっしゃいますですね。あの方々が狂言やられます。さあ狂言だけも今人気があって、狂言だけでっていうものも結構あったりするようです。歌舞伎は先ほど出ました三味線がメインでございます。三味線にも実は細棹、中棹、太棹というふうに棹の太さ、三味線の大きさによって3つ分かれております。ですからちょうどバイオリンとビオラとかああいうような感じで考えていただければよろしい。で、長唄がメインです。はい、これ一つの演奏の形で長唄、あと義太夫節、まあ浄瑠璃から同じものを取ってますから、この義太夫節も中に入れて、時和津清元、これなんか下に書いてあります、あとでちょっと申します。こういうような演奏方法もあってと、とにかくいろんなものがあって賑やかでございます。はい、続いて今度は文楽。笛、小包、太鼓など一人の三味線と一人の太夫。そうです。文楽は一人の三味線と一人の太夫による義太夫。そうです。一人が、まあ、隣でギターを弾きながら一人がラッパーさんがやってらっしゃるという、こういうことですから、個人技です。セリフから心理描写、とがきの分まで全部その義太夫が語り分けますから、この人がどうであるかということで全部決まっちゃいます。さあそれではですね、ちょっと左に長唄、義太夫、時和津清元とあります。簡単にこれ申し上げます。まず長唄というのは、はい、細棹という三味線で一番小さな小ぶりなもので、弾きます。そういう歌の種類、チントンシャンという小型で軽い音がする細棹、これは長唄と呼ばれるものでございます。これは長唄、踊りや演技の伴奏ですね。そういう節回しの歌を長唄って言います。江戸でございます。江戸の音曲、一番最初の江戸、これラインマーカーしてください。義太夫はそれに比べて大阪の竹本義太夫ですから、一行目になりますね。大阪、上方、義太夫は太棹。太棹っていうのは津軽三味線と同じ。大きな太い重みのある音が出ます。太い、この棹でございます。ベンベベンベンベンベンって見えますですね。津軽三味線。張ってある、皮は、普通の三味線は猫の皮。この津軽三味線、太棹は、犬の皮だそうです。あれ犬なのって、そう犬なんです。犬じゃないといい音出ないらしいんです、あの津軽三味線。 それが義太夫で使われる三味線。時和図というのは江戸でございます。清元も江戸、両方ともこれ江戸の浄瑠璃で使われました。中棹、中棹、中って書いて中棹、落ち着いた感じの音がするのが時和図。落ち着いた感じがする音、ちょっとこれだけでは分かりませんが、声を振り絞ったりとか、そういう誇張したりとか、そういうことはしないんだそうです。江戸歌舞伎とともに発展だ。で、清元というのも同じですね。これは技巧的だって言います。清元のお稽古の帰りに初めてお会いしてとかってよく言います。あ、清元ってそうやって奈良に行くもんだなんて。そうなんです。そういう中座を使った清元という三味線の音楽、これは清元の先生とか時和図の先生とかのところに習ったりすることもあるんですね、当時としては。こういうようなものを使って浄瑠璃できました。ですから長唄、時和図、清元は江戸で盛んになって、義太夫は上方、大阪でございます。それぞれちょっとずつ使う楽器の形も違って、音も違ってるんだと。はい、じゃあ一番下です。花道、これガラッと変わりまして、はい、3階から見ることはできません。花道っていうのはこの、このメインの舞台から客席の方にダーって伸びてるんですよね。歌舞伎独特でございます。すぐ隣までバーって来るわけです。歌舞伎が行われる劇場で舞台から客席を横断するように張り出した部分、廊下みたいなものはダーッと出てきます。舞台から一続きの廊下のように見えます。普通は下手、左側です。客席の左側に舞台からダーッと客席の方に向かって、廊下のように出てきている。これを花道と言います。男の花道とか、最後の花道を飾るとかっていうのは、この花道という言葉から出ている言葉でございます。さあ、それぞれ、じゃあ、あとはですね、個別にこんないくつか載ってますんで、過去の有名作家、簡単にご紹介しましょう。まずは89番の観阿弥と世阿弥。はい。観阿弥と世阿弥は何の作家、あるいは何についてでしたか。これは二人とも、上がお父さんでしたが子供。能楽の能でございます。観阿弥、世阿弥のその一門を取って観世流というのは、このお二人からできた流派、観世流。なんか聞いたことあるな。観阿弥と世阿弥でございます。で、観阿弥はお父さん、これはちょっと上を読んでいただいて、下の世阿弥に行きます。世阿弥、1363年から1443年あたりと言われてますね。このあたりに生存年で、室町時代初期の猿楽師、父の観阿弥と共に猿楽を大成し、多くの書を残す。この書ってのが時々聞かれたりすることがあります。下の4行目にありません、ね。ちょっとその前まで読ませていただきます。観阿弥世阿弥の能は、観世流として現在に受け継がれている。実名は元清。父の死後、観世大夫を継ぐ。背の字の発音が濁るのは、足利義満の指示によるもの。そう、先ほどちょっとご紹介しました。世阿弥が12歳の時に、17歳の義満、足利義満が、その姿、形の美しさ、声も清らかである。ということで、まあ夢中になって俺に任せろけと、背の字を是と読め、なんていうことなんです。世阿弥は父の遺訓と自ら会得した芸術論を、道のため、家のため、風刺家伝って、これが残した本でございます。家伝書なんてふうにも言われますが、教育論でございます。今でもこれは時々教育上のことで、まあここから話が取られたりするんですが、能を、まあ、学ぶにあたって、最初はこういうふうに教えなさい。ある程度上手くなったら、次はこうするんですよ。そしてこうするんだよ、なんてことを技術書なんですけども、今に残る人の育て方を書かれております。風刺家伝、家伝書って言います。書いてありませんが、当時はですね、能の立ち会いって言って、自分が能を演じて、 相手も能を演じてどっちが勝つかって、そういうことをやってたらしいんです。ですから足利義満がこの世阿弥を自分のところに抱えますよね、と他の能と一対一の試合をするんです。立ち合い負けるわけにはいかない、義満の恥をかかせるわけにはいかないってことで徹底して訓練して、ああ素晴らしいな、能ってでもよーく見ないとわからないものですから、感じるものがないと見てる人にわーいいなと思わせないといけない、そういうことでうんと高めていったと言われております。これがこの世阿弥が成し遂げたこと。はい、今度は近松門左衛門いきますよ。門左衛門は1653から1724、どんな方でしたっけと、江戸時代前期の元禄期に活躍した歌舞伎浄瑠璃の作者、竹本座に属する浄瑠璃役者、作者ですね、作者。はい、で続いて3行目の終わりからいきましょう。世話物とは町人社会の義理や人情をテーマとした作品。当時人気があったのは時代物。時代物ってのはその江戸時代から考えての時代劇。江戸時代より前のものを時代劇。これ時代物って言ってたんです。で、そっちの方が人気がありました。テレビも映画も全然ない時代ですからね。次すごいですよ。国戦や合戦っていうその話はですよ。17ヶ月という江戸時代の演劇史上最長記録のロングラン。1年半やってたんです。当時の大阪の人口の約半分にあたる30万人以上が見たって言うんです。今みたいに東京ドーム公演で、東京が3日か4日で10万人とかそういうんじゃないですから、200人ぐらいでですよ、一劇場。ずーっと毎日毎日毎日やって、ドームでないこの200人ぐらいで30万人この人形浄瑠璃、人形劇見たって言うんです。どのぐらいの人気かってことがちょっとお分かりになるかと思います。すごいものですね。これを書いたのは近松門左衛門さん。はい。川竹黙阿弥さんは時代が下って1816年から1893年。江戸時代、幕末から明治にかけて活躍しました。はい。この方がよく書かれたのが2行目。三人吉座。吉座ですね。狂わの発害。三人吉座って呼ばれます。あと、キラレオトミ弁天小僧と。こういうやつです。ですね。知らずや言って聞かせやしょうとか、こいつは春から縁起がいいわいなとかって、こういう悪い人が全部、主役になっている物語でございます。で、必ず完全懲悪。完全懲悪っていうのは悪い人が必ず最後は、滅ぼされるっていう話なんですけれども、はい。これですね。実は最近の研究でですね、日本の漫画が世界で受けてますですよね。なんで受けてるんだ。そのルーツはこの辺りの歌舞伎にあると言われてるんですよ。なんで日本の漫画受けてるかっていうと、日本の漫画って見え切るって言うんですよ。日本の漫画でガーって主人公はこう、まずパッてこう、格好つけたりするって言うんですね。ちょっと顔がアップになってる漫画のあって、あと目がブワーって火でブワーって燃えてきたりとかですね。そういうのって外国の漫画にないって言うんですよ。あれ全部歌舞伎の見えだそうです。で、漫画の以前にその実写持ったんですね。ゴレンジャーとかなんとかああいうなんとか戦隊持ってるのも全部、えい、やーってパッてこう、みんな一瞬5人が格好つけるって言うんですよ。あれも全部歌舞伎がルーツにある。その前に時代劇も全部そうだろうって。桃太郎侍と人をつってやってますですね。って切られる人待ってるんですよ。なんとかね、でバサッ、ふたーすって早くかかってくれるのにそれ待ってるんですよ。で、かこさん、すけさんも全部そうですね。見とこも、控えおろーって、控えねえよ俺はってバッて切るの、控えおろーって全部控えますですよね。ああいうのって全部リアルなものではなくて、かっこよさの追求っていうもので全部時代劇もあるし、あとはああいう戦隊ものって子供さんが見るものもあれば、ですから仮面ライダーからなんかそうですよ。変身って全部そうですよ。変身って時に全部殴っちゃえばいいのに、待ってますでしょ？同じなんです。あれは全部歌舞伎にルーツがあるって言うんですよ。だから今のその世界的な日本の漫画のコミックのは かっこいい、世界で一番かっこいいジャパンクールっていうルーツはここにあるっていうふうに言われてるんです。ですからリアルさを全部排除して、お互いに見てる人とやる方の台本のなーなーのこの約束事の中でできていくわけですね。様式美ともきれいに言えば言えますですけども、こういうことで成り立っているのはこの辺にあると言われています。さて、最後にじゃあルーツ演目ですけども、上の90ページです。大きな羽衣土雲、これ全部能でございます。能です。ですからほとんど出てきているいらっしゃる方はそうなんです、もう世の中を一度終えてしまった方、霊ということでいらっしゃるわけですね。奏本忠臣蔵、これはですね、菅原伝授手習い鏡、義経千本桜と並ぶ人形浄瑠璃の三大傑作。もちろんこれは浄瑠璃でも当たりを取り、そして歌舞伎でも行われるわけです。奏本忠臣蔵というのは、忠臣蔵って書いてありますけども、当時江戸時代に忠臣蔵のことをやったら、何やってんだ、なんとこれは行政に差を差す、行政やって江戸幕府に何か文句あるのかっていうことで捕まっちゃいますから、これ忠臣蔵じゃありません、全然違う話ですっていうことで、鎌倉時代から室町時代にかけての話っていうふうに筋書きを変えて、大星由良之助って出てくるんですね。誰がどう見たって大石蔵之介じゃねえか、大星由良之助って出てきてですね、47人がこう演じるわけです。と見てる江戸っ子は殺したって分かってるんですけど、大星由良之助、ああいいもの見てきたなって、そういう話すごく受けたと、こういうものでございます。で、国戦や合戦というのは、これは先ほど申し上げました08年の歴史のテストに実は出ているものでございますね。国戦や合戦、なんと丁成功という実在の人物です。日中混血の実在の人物の大スペクタクルのお話でございます。ものすごく受けました。そして一番最後の義経千本桜、これも先ほど出てきましたけども、当たりを取る演目。今市川猿之助さんなんて方がやられますと、宙乗りって言ってワイヤーロープで、そうです、花道とか歩きません。もう空中をそーっと走っていくと。そういう歌舞伎でこうやってらっしゃるっていうんですけども、これが有名な歌舞伎の演目でございました。はい。というわけで、さらっとでございますですけども、日本の誇るこの三大舞台芸術、なんとなく分かった。覚えていただくところ、はい。今、ミニテストでちょっと確認させていただきます。見ながらで結構ですよ。まず能から。能の発展したのは何時代でしょうか。室町時代。じゃあ最大のパトロンと言われているのは将軍の足利義満、はい、歌舞伎の創始者と言われるのは女性です。出雲の奥に出雲大社の巫女だと自称されていた方です。文楽の人形って何人で操るんでしたっけ。3人です。文楽の語りである浄瑠璃語り、この名人です。当時の最高のラッパーは竹本義太夫ですから、義太夫武士なんていう風な名前すらある。元禄時代、当たりを取った傑作脚本家をお答えください。近松門左衛門ですね。ちょっと専門的な、細棹の三味線で演奏します歌舞伎の伴奏のメインは長唄。そう長唄でしたですね。これでございます。チントンシャンってやつです。能の天才世阿弥が作った書いた本の名前、風刺家伝、家伝書って言います。歌舞伎の演じ方、上方と江戸では違います。上方と江戸それぞれ何て呼ばれますか？江戸では荒ごと、目をぐーっと寄せて睨んでみせますってやってますですよね。ああいうものです。で、和ごと、あ、言っちゃった。上方では和ごとって言いますですね。失礼いたします。荒ごとと和ごと。では、白波物と呼ばれる 悪党を中心にした主人公にした作品を書いた人、ちょっと明治にかかってきてます。完全懲悪のストーリーで時代劇の大元になっているという、なんて方でしょう。川竹黙阿弥さんって言われてますね。はい。さあ、というわけで、じゃあこのあたりまでで2件目はよろしいかと思います。あと、ここ、お読み上げしなかったところはご自身でちょっと読んどいていただければ、分かっていただけるように書かせていただいております。では、2件目はこのあたりまで。じゃあ、10分休憩でございます。